新年明けましておめでとうございます。 AMG の小倉です。
新年明けましておめでとうございます。 AMG の戸川です。
はい、今年も始まりましたけれども、
今年初のポッドキャスト
になりますね。ポッドキャストですね。はい、で早速なんですけれども、今日のテーマは
最近クライアントから情報をいただいた案件について少し深掘りして考えてみたいと思う案件がありまして、
案件、はい、どういった話でしょうか。
それは最近日本からこちらの海外に送金することができないっていう声をちらほら聞いてまして、
海外送金ができない、日本から香港への海外送金ができないというテーマについてですか。
はいはい、これはですね、ゆうちょ銀行とか、まあ、都市銀行ならわかるんですが、地方の信託
信金
ですね、信金とか地方の、地方銀行も送金できませんということを言われている方が多くてですね、
はい、
これは困ったという声をたくさん聞いております。
確かに去年も確か年の始まりぐらいからそんな話がちらほら出て、でいよいよもう去年1年中もうずっと送金ができないみたいな話は聞いておりましたね。
そうですよね、うん、これがまたおかしなことで受け入れはできるみたいなんですね。
あ、なるほど、海外から日本への入金はできる、
可能みたいです。ただ送金をすることが、海外への送金ができないということ になっている模様です。今
模様です。
はい、
それなんでだと思います。
これはですね、まあ、いくつか問題はあると思うんですが、まあ、一つ目が海外送金めんどくさいなって銀行が思ってるのかもしれませんし
まあそのめんどくさいと思わせる何かがある思うんですけれども、マネーロンダリングなんかがおそらくその理由の一つになるんでしょうかね。
そうですよね、最近、まあ、金融庁からの通達とかでもおそらく海外送金をする上ではいろいろとチェックリストがあって、まあ、マネーロンダリング を防ぐ手続きで、おそらくもう煩雑になってるのかもしれないですね。
あ、もう無限に続くようなチェックリストがあって、まあ、それを満たすのが大変だということで、うん、もう銀行がそもそも跳ねちゃうみたいなね。
そうですよね。
あ、
まあ、送金の手数料もそんなに取れないので、
はい、
まあ、ビジネスをしていく上であえてそこまで海外送金の手続きをしなくてもいいんじゃないかというふうに、まあ、経営方針が変わったのかもしれませんし、
なんか僕がお客様から聞いた話だと、そういったお話、詳しい お客様から聞いたお話ですと、まあ、日本がマネロン国に指定されるかもしれないと、今までザルだったのでということで、
はい、
その金融庁の検査が一気に入り、金融機関に入り、それで萎縮してしまっているみたいな話は聞きましたね。
そうですよね、受け取りは可能なのに送金は不可っていうのはちょっと納得できないんじゃないですかね。
でも僕が聞いた話だと受け取りもできないみたいな。
あ、そうなんですか。
はい、話を聞きました。で逆にその法人から、日本の法人から海外の法人へは、
はい、
送金は通常通りできるというふうな話も聞きました。
それはビジネスでの支払いっていう理由がつくんです、ね、おそらく。
そうですね、うん、で、まあ、それもですね、その一番最初に送金するのがものすごく大変らしくて、法人の間でも、
はい、
インボイス出せとか、まあ、そういった契約書出せだとか、まあ、そういったこともものすごい聞かれるので、日本国内にお金があっても、送金が間に合わない、
はい、
納期に遅れるだとか、まあ、そういった事態が、まあ、頻発しているようですよ。う
ん、あら、そうなると私たちのビジネスにもちょっと関係してきますね。
いや、もう私たちのビジネスもね、その日本から送金をしていただくっていうことがありますので。
そうですよね。
はい、まあダメージですよね、大ダメージ、ね、
そこをどう解決していくかをちょっと深掘りしていきたいと思います、
そうですね、まずその弊社は送金、香港で送金免許は持ってませんので、
はい
はい、銀行的な業務は一切できないということはちょっとお断りはしておかなければいけないんですけれども、
はい、
まあ、裏技っていうか、まあ、裏でもないんですけれども、2つ大きく方法があるというふうに思っております。
それは何でしょうか。
はい、で一つはトランスファーワイズなどのような、まあ、小口送金業者を使うこと、はい、で、まあ、そちらですと、まあ、特に問題なく送金ができているというふうに聞いています。
そうですよね。ただ小口なので1回あたりの金額はちょっと少なめというデメリットはある。
100万円でしたっけ、1日100万円。
そうですね、おそらく1日100万円ぐらいを目安に。
そうですよね、はい、うん、でもう一つがですね、日本の証券、FX だとか、まあ、証券口座を開いて、でそこから海外に送金する、なので海外系の例えばそのインタラクティブブローカーズとか、まあ、そういったその業者を使う、
はい、
という方法でその簡単にその海外に着地することができるっていう報告も結構聞いていますので、
ちょっと手間がかかるっていうのがデメリット
ですかね。そうですね、うん、まあ今のところその応急処置的な方法としてはそれぐらいなんですけど、はい、まあ、ちょっとね、マネーロンダリングって一体何ぞやっていうところから、形式なところからお話をしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、そもそもマネーロンダリングって犯罪収益、まあ、例えば詐欺だとか、はい、まあ、そういったその犯罪収益を選択する、ロンダリングするっていうことを言うわけじゃないですか。
お金を、まあ、選択する、洗浄するっていう意味ですよね。
そうですね、うん、で、マネーロンダリングを日本語にすると資金洗浄なんて言ったりしますから、うん、
はい、
まあ、そういった犯罪性のお金に関わるっていうことなんですよね。でも、もう形式的にですよ、もう本当ごく形式的にその日本の銀行は個人から個人への送金はダメだ、はい、なんて言ってたりしているんですよね。
うん、
でこんな話も聞いたんですけど、不動産、海外不動産を個人の名義で買っていた場合、
うん、
で、例えばマレーシアで不動産を買った、で、まあ、プレビルドっていうんですか、そのお金をいくつかの回数に分けて、例えば5回とか10回に分けて、でそのちょっとずつそのマイルストーン、ここまで経ったからこれだけ支払いますみたいないう支払い方をするのをプレビルドっていうらしいんですけど、
はい、
まあ、そういう払い方だと、まあ、一括で払ってないから、
うん、
何回も分けて払わなきゃいけないから海外送金しなきゃいけないじゃないですか。例えば300万
とか、ね、
500万とか払わなきゃいけないんですけど、それが止まってしまってるので、は
い、止まってる、送金ができない、
送金ができない、
はい、
だ契約書もあるでしょ。
うん、
で、まあ、その不動産のパンフレットなんかを銀行に持ってっても、うん、でしかもその1回目2回目の送金履歴がある、はい、でその送金する相手はその名の通った、
うん、
デベロッパーですよ、
うん、
で日本でいうところの何ですか、
三菱地所とかですね、
そうそうそうそう、
うん、
そういう
野村不動産とか、
そうそうそう、そういうところですよ、
うん、
でそういうところに送金をかけるのにダメと、う
ん、あら
これが一体どう犯罪収益を論打するのだと、
うんうん、
いうことですよね。
これは支払い受けてないと結局契約も破綻しちゃいますよね。
そういうことなんです。
契約不履行ということで。
そういうことなんです。
ですよね。
はい。
これはね、見逃せないですね。これはね。
うん、もうなので今もうマレーシアとかタイのその不動産屋もそうなんですけれども、結構その日本ブローカーが間に噛んでたりするじゃないですか、
うんうん、販売業者、
販売業者として、
うん、
そ その人たちに今あのしわ寄せっていうか、うん、が言っていて、でこんな厳しく銀行が言ってくるとは思わなかったから、お金は支払わないまでも必ず支払う意思はあるから、もうなんとか待ってくれって、契約破棄を待ってくれっていうふうに。
そうですよね。これはおそらく、まあ、法律的に言うとあれですよね、あの支払いが滞って払えないってことになると強制的にこう債務不履行になってしまって、強制的に、うん、あのまあ、お支払いしたお金は返ってこないという。
そうですね、原則、
原則はそうですよ ね、 そうですね、はい、うん、いやもうかなり大きな痛手を被りますね。
いや、うん、もう誰にとっても幸せなことじゃないよねっていう話ですよね、
うん、そうなんですよね、うん、考えてみたらあの送金先と送金元の名義が同じであれば、
はい、
通常は、まあ、世界のスタンダードで見ると大丈夫なんですけどね。
そうです、そうです、
うんうんうん、
はい、で一時期そのマネロン国指定された香港ですらも、まあ、ちょっと厳しくはありましたが、
はい、
日本のようにそのバカみたいにその形式主義的なことをすることはありませんでしたし、うん、ちゃんとそこはねその実質を見て、はい、判断はしてましたよね。
となるとその日本国内から海外に送金ができなくなる風潮になった場合、
うん、
完全に、
はい、
さあじゃあどうするかというと、
はい、
まあ、小倉さんのアドバイス通りですね、少額で、まあ、1週間かけて、
はい、
トランスファーワイズを使って送金するか、
はい、
あとはまあその FX とかの証券口座を作ってですね、
はい、
まあまあ、そこから送金をするかですね、
うん、
その2社選択しかないってことですね。
今のところはそうですね、うん、でまあ、一説によるとですね、これもそういうのに詳しい人から聞いた話というレベルなんですけれども、
はい、
まあ、この監査といいましょうか、あの金融庁の検査が、厳しい検査が一旦終わると、はい、また緩くなるだろうというお話ではありました。ですのでこれも永久に続くというわけではなさそうですね。
まあ、たまたま今が厳しいと
たま
いうになってほしいものですよね。
で逆にその法人、日本の法人から海外の個人に送るときもあるじゃないですか。
ありますね、ケースとしては、
はい、で例えばあのフリーランスでやってらっしゃる方のサービスを利用して、海外のサービスを利用して払うなんかですけれども、
はい、
まあ、そういうのもダメになってってるでしょ。
そうですね、
法人しかダメだから、
うん、みたいですよね、
うん、ってなるともう一生日本国民は海外の人たちと取引をですね、個人レベルではもうちっちゃいレベルからですねするのはもうなかなか難しくなってくる。でその大手だけ、
はい、
もう銀行にまあとんでもない信用がある大手だけがその海外企業と の、 その取引を許されるみたいなですねことにもなりかねないですよね。
まさに金融鎖国ですね。
この副作用は大きいですよ。
そうですよね。何かこう、まあ、さっき2つ解決策というか、まあ、暫定的な、まあ、今だけだというふうに信じたいですけど、うん、
はい、
他に何かこう裏技的なことがあれば教えていただければ。
もうね、あの弊社も一応きちんとしたライセンスを持っている会社なので、
はい、
あの裏の話はなかなかしづらいんですけれども、
皆さんもリスナーの方はその話を聞きたいのかな。
いえいえ、もう良い子は真似しないようにっていう感じなんですけど、
はい、
例えば裏なのかどうか分かりませんよ、
はい、
裏なのかどうか分かりませんけれど、あの上のあたりに、
はい、
送金業者がいるらしいです、うん、はい、東京上のあたりに、まあ、全国にいらっしゃるのかもしれませんが、 で香港だとね、その香港から中国大陸に送金をするときに、うん、以前はですね、まあ、今は結構もうお金は出入りは自由になったんですけれども、以前はあの地下銀行と言われるですね、まあ、送金屋さん、ね、両替屋さんの、うん、表は両替屋さんなんですけれども、裏といいますか、その裏サービスがありまして、はい、で、ここにこれだけ送金してほしいと お願いしたらです、まあ、20分30分で到着すると、うん、到着金するというようなサービスがありましたよね。
ありましたね、
はい、うんうんうん、でそれと同じサービスがあるらしいですよ、はい、
東京上野の某所に、
はい、でも、はい、きちんとお立場のある方はこういったことはせずに行っていただきたいんですけれども、うん、あるとしたらあるらしいです。そのそういうサービスがあるということは聞いたことはあります。
日本にも地下銀行みたいな組織はあるということですね、
はい、で手数料どうでしょう、 2% とか 3% とかで送金するらしいっていうのは聞いたことあります。
上野の某所を探していただいてい
やいやいや、もう場所もどこか全然分かりませんし、あの話を聞いただけですから、僕も、
どっかにあるんでしょうね、アジとか
、うん、意外とね検索したらすぐ出てきたりしちゃうのかもしれませんけどね
いや本当にそうですよね。送金どうしてもしたくてもできない場合ってもうどうすればいいのかって思っちゃいますよ ね、特に不動産とか大きな買い物とか海外でされるか、している方ってもう本当に決済でデフォルトを起こしたら信用も失いますし、
そう
かつその今まで払い込んだお金も没収されるし、
無駄になっちゃう
し、もう踏んだり蹴ったりの状況ですもんね。
そうですね、まあ、まあしょうがないといえばしょうがないんでしょうけど、まあ、なんかいまいち そこまで厳しくする意図がわからない。
そうですよね、
うん、
なんか本当にすっごく田舎の金融機関とかまだ受けてくれそうな感じはあるんですけど、やっぱりそこは全国銀行業協会のお達しで、こう一律の、
はい、どうなんですかね、あの、全国一律じゃないですか、むしろその田舎の方が地場の銀行の方がしてくれなさそう。
あ、なるほどですかね。じゃあ本当にこう、難しい局面ではありますね、
そうですね、
はい、送金をする方に関しては、はい、
そうですね、まあ、不動産とかね、不動産のプレビルドで、何回にも分けて均等でカップで払わなきゃいけないみたいな方には本当に、あの、全然お役に立てないんですけれども、まあ、あの、緩くなるまでしばらく待っとくというのが、
そうですかね、今ちょうど円高局面であるので、どうしても日本円から海外貨へっていうこのチャンスを生かしたいっていう方もいらっしゃると思うんですよね。
まあそうですね、なので証券口座どっか開けて、ネット証券系開けて、で、あの、米ドルに変えておいて、で待っとくみたいな、はい、
そうですよね、
ぐらいですかね。
あとはまあ小口で、送金業者を使って小口でまあ送金をやると、まあ、1ヶ月2ヶ月かけてちょこちょこと。
そうですね、
手数料高いですけどね、
手数料高くなりますけどね、
まあ、それぐらいしか今のところは解決策はないということですかね。
そうですね、まあ、これはあのお役に全く立てない分野でございますね。私たちもね、まあ、香港のお客様もたくさんいらっしゃいますけども、もともと香港にいて日本に帰っちゃったとか、まあ、まあ最初から日本にいたとか、まあ、日本のお客様、あの、結構な数いらっしゃいますので、
はい、
まあ、何か、まあ、送金で困っているという話はよくお伺いするんですけれども、はい、すいません、ちょっとお役に立てなさそうです。
そうですよね、ちょっとこの状況だと厳しいと思いますので、
はい、
まあ、嵐が過ぎ去るのを待っていただくしかないのかな。
そうですね、 はい、
せっかくの円高ですけど、まあ、あとはちょっとご利用しで今回だけ送金してくださいという間柄
だったら、そうですね、そういうケースも結構あるみたいで、うん、なのでその銀行との取引関係、今までのその利益で判断されるっていうのも割と大きな要素らしいですね、
うん、
いきなり行って海外送金してくださいっていうのが無理なだけで、
うん、はい、そうですよね、その人の信頼とかも影響すると思いますけど、まあ、ちょっと濁っていただいて、はい、よく知ってる支店長とかですね、担当の人に濁っていただいて、
はい、
まあ、今回だけはということで、
そうですね、
はい、マイナンバーもちゃんとお知らせしますからという条件付きで、はい、
そうですね、
うん、
そのロンダリングに何の関係もないケースがほとんどですからね、
そうですよね、
はい、そこはきちんとご自身の権利を主張された方がいいのかなと、うん、じゃあ今日は
そうですね、ちょっと今年第1回目ということでお互い緊張した内容で
緊張してましたっけ、
緊張してましたね、
はい、
今日ね、じゃあ今日はこの辺で、
ね、明るい話題からね行きたいと思っていたんですけれども、はい、はい、
ちょっと最近お客さんからの声がポツポツと出てきている内容
を、そうですね、
ま、ちょっとお伝えしようかなと思ってましたので、
はい、どんどんフィードバックしていきたいと思っております。では今年も何卒よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
失礼します。
失礼します。